なぜこの作り方なのか。ポン酢は3つの異なる風味ベクトルの緊張の上に成り立つ複合ソースです。柑橘の酸のするとさ、醤油の発酵の深み、だしのうまみ、ほとんどのソースと違い、ポン酢は注文ごとに作るのではなく、時間が必要です。最低急なせ時間は24時間、48から72時間の方がよりよく、伝統的な調理では数週間から数ヶ月休ませることもある。休ませる時間の科学は、なぜタイミングが重要かを理解するために役立ちます。3、柑橘からのクエン酸とリンゴ酸と醤油、有機酸、アミノ酸、グルタミン酸、ナトリウムを含む複雑な発酵液体を最初に合わせたとき、それらは別々の化学物質として溶液中に存在します。鋭い有機酸は醤油の干渉能力と均衡していないし、柑橘の揮発性の芳香成分も醤油の油溶成分化に溶け込んでいない。その結果はガタガタで断絶した味、各成分を別々に識別できる。冷蔵庫で24から72時間置くと、いくつかのことが起きる。有機酸が醤油の干渉系と均衡し、視覚される酸味が和らぐ。柑橘の揮発性芳香成分、主に柚子のリモネンとリナロール、すだちのアルファテルピネオールが、水草と醤油のわずかな油脂分化の間に分配され、より丸みのある香りが生まれる。昆布と鰹節が緩やかにグルタミン酸とイノシン酸を放出し続け、酸と塩の構造のもとにうまみが加わる。適切に休ませた後は一体化した味になる。柑橘は尖らずに明るく、醤油は重くなくうまみがあり、柚子は伝統的なポン酢の柑橘です。レモン、みかん、グレープフルーツのノートを合わせたような風味で、シュトロネラールとリナロールによる独特の花の要素があり、他のいかなる柑橘もこれを正確に再現できない。すだちは徳島県の代替品で、より小さく、より緑色で、より鋭い。どちらもポン酢として正しい。どちらも手に入らない場合は、レモン果汁とライム果汁の 3:1 ブレンドが信頼できる代替になります。同一ではありませんが、酸と香りの構造はレモン単独より柚子に近い。よくある失敗、休ませる時間が不足。目安、冷蔵で最低24時間、48から72時間が理想。なぜそうするのか。混ぜたばかりのポン酢はガタガタ、柑橘の鋭さ、醤油の深み、だしのうまみがまだ化学的に分離。休ませで有機酸が醤油の干渉と均衡し、揮発性芳香が適切に分配される。なしだとシャープな混合物であって、ソースではない。2、缶前から計画。1日目にまで、3日目以降に使う。カレンダーリマインダー設定。代替法、もっと早く使う必要、最低24時間。統合はやや劣るが許容範囲。市販のレモン果汁を使う。目安、絞りたての柑橘のみ、柚子、すだち、レモンプラスライムブレンド。なぜそうするのか。市販果汁は加工で揮発性芳香を失う。保存料のアスコルビン酸が苦味を加える。ポン酢を水利醤油と区別する個性は、新鮮な果汁にある。どうするか。混合直前に絞る。種と余分な果肉を除く。代替法、新鮮な柚子、すだちなし、容量比でレモン3からライム1、レモンだけより柚子に近い。みりんを煮詰めすぎる。目安、アルコールを手放すため2分穏やかに煮立てる。大きな煮詰めなし。なぜそうするのか。ポン酢用みりんは甘煮とボディを保つべき。煮詰めすぎたみりん、濃縮した砂糖でバランスを圧倒。短い沸騰はアルコール除去だけ。どうするか。時間を計る2分の穏やかな沸騰、火を止め冷ましてから混合物に加える。代替法、甘さを減らしたい。3分煮詰める。それ以上は不可。反応性の容器で保存する。目安、ガラス瓶かボトルのみ。金属やプラスチックは不可。なぜそうするのか。クエン酸は金属容器と反応、胃に金属溶質の可能性し、一部のプラスチック、化学物質の移行と反応。ガラスは不活性。どうするか。メイソンジャーかリサイクルガラス瓶。初回使用前に熱湯で消毒。代替法、プラスチックしかない。食品用 HDPE、春2が短期間なら許容。ガラスが好ましい。休ませる前後に味見しない。目安、混合時に味見、鋭く分離した味が予想される。&24 時間休ませた後、統合され、 バランスが取れている。なぜそうするのか。企画なしでは安なせが機能したかわからない。2回の味見が構成。必要なら休ませ後に調味料を調整できる。どうするか。最初の味を心に留める。酸塩の調整は休ませ後のみ。前にはしない。代替法、初回味見を逃した。レシピを信頼する。48時間後にポン酢は問題なくなる。強い赤味噌スタイルの醤油を使う。目安、の口標準的な日本の濃い醤油。バランスのデフォルト。なぜそうするのか。異なる醤油はバランスをシフトする。薄組か11比率に構成されている。薄口はこの比率には塩辛すぎて濃縮されすぎ。どうするか。キッコーマンまたは日本ブランドのの口を使う。塩辛い中華スタイルの普通の醤油ではなく代替法しかない。 20% 減らし、出汁を小さじ1追加。何を見るか。混ぜた直後、前口に明らかな鋭い酸味、醤油がその後ろについてくる。風味の近くがまだ分離している。24時間後、酸はあるが丸みが出てきた。醤油がより一体化してきた。出汁の旨味が出始めている。もう少し、48から72時間後、明るくバランスが取れ、全成分が一体化している。柑橘が先頭、醤油が深みを与え、出汁がまとめる。これが目標。色、深いアンバー色、ストレートの醤油より少し明るい。柑橘が醤油の色をわずかに明るくする。料理人としての見方。伝統的な日本のポン酢は柚子ではなく、代々、シトラスオランティアムを使います。ポン酢という言葉は、オランダ語のポン酢、パンチ柑橘飲料に由来すると考えられており、長崎での貿易があった江戸時代のヨーロッパの影響を示唆している。代々のバージョンは柚子ポン酢より鋭く苦い。これが古い形です。柚子のバージョンは20世紀に日本全土で柚子の栽培が広まるにつれて主流になった。市販のポン酢は便利で良質なものもある。ミツカンのポン酢、キッコーマンのポン酢レモンなど。手作りとの主な差は出汁の個性。市販のポン酢は本物の出汁の代わりに加水分解タンパクと MSG を使うことが多く、平坦でワンディメンションな旨味になる。本物の一番出汁で作った手製のポン酢は市販品が完全には再現できない、奥行きの感覚を与える多層的な旨味を持つ。柑橘と醤油の比率は基本的には個人の調整の問題です。このレシピの11比率、柑橘 100ml、醤油 100ml は出発点。完成したポン酢が酸味が強すぎると感じたら、柑橘を 80ml に減らす。塩辛すぎると感じたら、柑橘を最大 120ml まで増やす。これらの調整はすべて、完全に休ませた後に休ませた製品を味見してから行うこと。試作メモ、3種の柑橘オプションを試した。新鮮な柚子、輸入品効果、新鮮なすだち、レモンとライムの3と1ブレンド。
柚子のバージョンが最も複雑だった。
花の香りは替えが効かない。すだちのバージョンは別の観点から優れていた。より鋭く、ハーブ的で、わずかに花の香りが少ない。レモンとライムのブレンドは信頼できるが、トップノートが明らかに平坦だった。代替としては許容範囲だが、明らかに違う。幅広い人気と安定した素材入手の面では、レモンとライムのブレンドが日常使いのオプション。柚子とすだちは旬の時期のアップグレード。関連用語、うまみ。だし由来のグルタミン酸、イノシン酸の深み、酸と塩の構造をつなぐ発酵、柑橘が加わる前から醤油の複雑さを生んでいたプロセス、浸出、昆布と鰹節の個性を液体に引き出す休ませながらの抽出メカニズム。